8。半分は夢中で自分の家の前までかけてきて、森春は初めてほっと息をついた。よく見ると、お雪も真っ青になって、今にも再び倒れそうにも思われたので、ともかくもうちの中へ連れ込んで、あり合わせの薬や水を飲ませた。少し落ち着くのを待って、今夜の出来事を聞き正すと、それはまた意外のことであった。今夜、お雪が店先へ出ると、後から若い者の長太郎がついてきて、少し話があるから、表までちょいと出てくれというので、何心なく一緒に出ると、長太郎は突然に短刀を抜いて、彼女の目の先に突きつけた。そうして、そこまで黙って一緒に来いと脅した。相手が鋭い刃物を持っているのに脅かされて、お雪は声を立てることができなかった。両隣にも人家がありながら、声を立てたら命がないと脅されているので、彼女は身をすくめたままで、ため池の淵まで連れて行かれた。長太郎は辺りに往来のないのを見て、自分の女房になってくれとお雪に迫った。驚いて返答に躊躇していると、長太郎はいよいよ迫って、もし自分の言うことを聞かなければ、お前を殺してこの池へ投げ込んで、自分も後から身を投げて世間へは心中と吹聴させると言った。お雪はいよいよ怯えて、しきりに堪忍してくれと頼んだが、長太郎はどうしても聞かなかった。お雪はもう切羽詰まったところへ、小僧の勇吉が後からかけてきて、これも出刃包丁を振りかざして、やにわに長太郎に切ってかかった。二人は短刀と出刃包丁とで戦った。お雪は途方に暮れて、誰かの救いを呼ぼうとして夢中で駆け出したが、もう気が点灯しているので、反対の方角へ足を向けたらしく、あたかもこっちへ帰ってくる文字春に突き当たったのであった。そう分かってみると、いよいよ捨ててはおかれないので、文字春はすぐに角国屋へ知らせに行った。店でもその報告に驚かされたらしく、若い者二人と小僧二人とが提灯を持ってその場へ駆けつけると、果たして長太郎と勇吉とが血だらけになって枯れ足の中に倒れているのを発見した。どっちも二三箇所の麻で覆った後に刃物を捨てて組打ちになったらしく、二人は固く引っ組んだままで池の中へ転げ落ちていた。刃物の傷は皆浅手で、命に関わるようなことはなかったが、池へ転げ落ちた時に、長太郎は運悪く泥深いところへ顔を突っ込んだので、そのまま息が止まってしまった。勇吉は半死半生の体であったが、これは手当ての後に正気に帰った。お雪を無事に送り届けてもらったので、角国屋では文字春に熱く礼を言った。しかし角国屋よりも他に礼を言ってもらいたい人があるので、文字春はさらに桐畑の常吉のうちへと知らせに行った。どうせ一人死んだことですから、そちらの耳へも無論入りましょうが、なるべく早い方がいいかと思いまして。いや、それはありがてえ、とちょうど居合わせた常吉がすぐに出てきた。よく知らせてくれた。じゃあ、これから出かけるとしよう。これでこの一件も大概目鼻がついたようだ。師匠、 今にお礼をするよ。思い通りに礼を言われて、文字春は満足して帰った。彼はもう死霊の怖いことなどは忘れていた。きっとぐらいたたられてもいいから、自分も立ち入ってこの事件のために働いてみたいような気にもなった。常吉はすぐに角国へ行ってみると、勇吉の傷は右の手に2箇所と左の肩に1箇所であったが、どれも手重いものではなかった。それでもよほど弱っているらしいのを常吉はいたわりながら町内の地震盤へ連れて行った。おい、小僧、おめえはえれえことをやったな。命がけで主人の娘の難儀を救ったんだ。お上からご褒美が出るかもしれねえぞ。しかし、おめえはどうして刃物を持って長太郎の後から追っかけていったんだ。あいつが娘を連れ出すところを見ていたのか。弱ってはいたが、勇吉は案外はっきりと答えた。はい、見ていました。長太郎が刃物でお雪さんを脅かして、無理にどこへか連れて行こうとするのを見ましたから、空手じゃいけないと思って、すぐに台所から出刃包丁を持ち出しておきました。そうしてため池のところでおっついたんです。よし、わかった。だがまだ一つわからねえことがある。おめえはそれを見つけたら、なぜ他の者に知らせねえ。自分一人で刃物を持ち出していくというのはおかしいじゃねえか。勇吉は黙っていた。ここが大事のところだと常吉は諭すように言った。おめえが褒美をもらうか下手人になるか、二つに一つの大事のところだ。よく落ち着いて返事をしろ。勇吉はやはり黙っていた。じゃあ俺の方から言うが、おめえは何か長太郎を恨んでいるな。娘を助ける了見も無論だが、まだその他にいっそここで長太郎をやっつけてしまおうという了見がありゃしなかったか。どうだ、はっきり言え。恐れ入りました、と勇吉は素直に手をついた。そうか、と常吉はうなずいた。よく素直に申し立てた。そこでなぜ長太郎をやっつける気になった。長太郎に何か遺恨でもあるのか。どうも仇のように思われてなりませんので。仇？おめえは角国屋の番頭の親類だということだな。はい、金兵衛の縁で角国屋奉公に参りました。その金兵衛の仇？長太郎は金兵衛を殺したのか、と常吉は念を押した。どうもそう思われてなりません、勇吉は目を拭いた。それには何か証拠があるかと常吉が押し返して聞くと、勇吉は別に確かな証拠はないと言った。しかしどうもそう思われてならない。金兵衛は自分の親類であるが、決して主人と不義密通を働くような人間ではない。彼の死骸を土蔵の中で発見した時から、これは自分で首をくくったのではない。誰かが彼を絞め殺して、その死骸を 土蔵の中へ運び込んだのに相違ないと判断したが、何分にも確かな証拠がないので、自分は拠り所なしに今まで黙っていたのであると勇吉は申し立てた。それにしても数ある奉公人の中でどうして長太郎一人を下手人と疑ったのかと常吉は重ねて詮議すると、その前日の昼過ぎに長太郎が主人の娘に向かって何か冗談を言った。それがあまりにしつこいのと乱りがましいのとで、帳場にいた金兵衛が聞かねて大きい声で長太郎を叱りつけた。叱られた長太郎はすごすご立っていったが、その時に彼は怖い目をして金兵衛をじろりと睨んだ。その鋭い目つきが今でも自分の目に残っていると勇吉は言った。しかしそれだけのことでは表向きの証拠にならないので、勇吉は悔しいのを我慢していると、今夜の事件が図らずも出来した。憎らしい長太郎が主人の娘を脅迫してどこへか連れて行こうとするのである。今年16の勇吉はもう堪忍ができなくなって、いっそ彼を殺しておゆきを救おうと、とっさの間に思案を決めたのであった。よしよし、よく申し立てた、と常吉は満足したようにうなずいた。傷養生をして5日のご沙汰を待っていろ。必ず短気を出しちゃならねえぞ。金兵衛の敵はまだ他にも大勢ある。それは俺がみんな敵討ちをしてやるから、おとなしく待っていろ。ありがとうございます、と勇吉は再び目を拭いた。勇吉をいたわって後から角国屋へ送ってやるようにと町役人に言いつけておいて、常吉はすぐに角国屋へ引っ返して行こうとして、文字春のうちの前を通りかかると、うちの中では何かけたたましい女の叫び声が聞こえた。それが耳について思わず立ち止まる途端に、水口の戸を押し倒すような物音がして、一人の女が路地の中から転げるように駆け出してきた。続いてまた一人の女が何か刃物を振り上げて追ってくるらしかった。常吉は飛んでいって後の女の前に立ちふさがると、女は夜叉のようになって彼に切ってかかった。二三度やりたがわしてその刃物を叩き落として、常吉は叫んだ。おかく、御用だ。御用の声を聞くと、女はつかまれた腕を一生懸命に振り離して元の路地の奥へ引っ返して駆け込んだ。常吉は続いて追っていくと、逃げ場を失ったものか、ただしは初めから覚悟の上か、彼はそこにある井戸川に手をかけたと思うと身を翻して真っ逆さまに飛び込んだ。長屋中の手を借りて常吉はすぐに井戸の中から女を引き上げさせたが、彼はもう息が絶えていた。それが文字春の世話で角国屋へ奉公に行ったお角であることは常吉も初めから知っていた。文字春の話によると、たった今その水口の戸をそっと叩いて師匠に会いたいというものがある。この夜更けに誰か知らんと思いながら、文字春は寝巻きのままで出てみると、それはかのお角で、お前が余計なおしゃべりをしたもんだから何もかもバレてしまったと言いながら、隠していたカミソリでいきなりに切ってかかったので、文字春は驚いて表へ逃げ出したというのであった。 大方そんなことだろうと思った。だが、まあ、怪我がなくてよかった、と常吉は言った。女房と番頭と二人の死人を出した角国屋では、それから10日も経たないうちに、またもや長太郎とおかくと二人の死人を出した。しかし、これでちょうど差し引きがついたのであるということが、後に分かった。